こんにちは、門垣敏子です。毎月第2火曜日に配信しております。笑顔の介護は予習からということで、介護する人が笑顔になると介護される人の笑顔も増えていきます。介護の不安は初めてのこと、慣れないことが突然始まる不安、そしてどこに相談したらいいのかわからないまま、ゴールの見えない毎日を過ごす不安、いつの間にか一人取り残される不安、そんな心配があるからかもしれません。そこでこの時間は専門の方々にいろいろな角度から介護にまつわるヒントやアドバイスをいただき、しっかり予習をして笑顔の介護を迎えていただきたいと思います。今日はオアシスサンダ居宅介護支援事業所から若林正幸さんと、山水会から堀隆之さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今冒頭のところで、自分の家族の介護ということをこう焦点に当ててお話をお届けしたんですが、皆さんは家族ではないお仕事としての介護の部分、そんなお話を今日はちょっとね掘り下げてお伺いしていきたいなと思うんですが、まずは若林さんのオアシスサンダ居宅介護支援事業所、こちらをちょっと簡単に教えていただけますか。
はい、僕の仕事はですね、ケアマネージャー介護支援専門員っていう、仕事なんですけれども、はい、主に、家で生活される方に、どんなサービスが必要なのかっていうことをプランニングする、仕事ですね。
はい、この居宅事業所、支援事業所ですか。
はいはい、
というのはどういうことになるんですか。どういう場所。
ケアマネージャーがいる事業所。はい、
あ、なるほど。
はい、ですので、あ、はい、他のサービスが、いるわけではないんですけれども、
じゃあ皆さんがいらっしゃるのはケアマネージャー。
ケアマネージャー、は
い、じゃあここにいろいろ連絡が入って、そして出向いていかれるという場所。
そうですね。
はい、そうですか。ありがとうございます。はい、そして若林さんのご担当は今おっしゃってくださった
ケアマネージャー。
はいはい、大体に何箇所ぐらいを担当してらっしゃるんですか。
今は25件。
すごい。そうなんですか。
介護だけで25件ですので、要支援の方、はい、介護度が軽い方もいらっしゃるんで、それも合わせて30件以上は持ってます。
それは平均して皆さんそのぐらい持ってらっしゃるんですか。
いや、他の事業者さんもっと持ってらっしゃるじゃないですかね。
そうなんですか。
はい、
あ、すごい。そうなんですね。つまり毎日どこかに行ってらっしゃるってことにもなります
か。そうですね。主に外に出ることが多く。
そうですよね。
事務仕事もね、結構あるんですけれども、
あ、そうなんですか。はい、すごいたくさん持ってらっしゃるんでびっくりしたけども、じゃあ逆に本当にこれはもう平均的だと、ね、決して多くはなく平均ぐらい。はい、ありがとうございました。では続いて山水会の堀さん、現在はサンヒルズ八景一番館の方にご担当ということですけれども、はいはい、こちらのご紹介いただけますか。
そうですね、はい、私自身、3月まで同じその社会福祉法人山水会の特別養護老人ホームの方でずっと働いてまして、
4
月からこちらのサンヒルズ八景一番館というところに移動してきてなので、まだねちょっと慣れてない部分もありつつってところではあるんですけども、サンヒルズ八景一番館というところは介護付き有料老人ホームになってるんですけども、そういう介護の必要な方がね、居宅感覚で生活ができるっていうような、そういった、体が不自由になっても段差なく、不自由なくね、生活がしやすいバリアフリー構造の、そういう安心した住宅で、ちょっと体が不自由な部分を、はい、その施設の中にいる職員が、お手伝いをさせていただい て、生活をされるっていうような、そういう、施設になっております。
ということはそれぞれがご自分のお部屋を持ってらっしゃって、
そうですね、
ご自分でも生活をされながら、
はい、
ご不便なところをサポートしていただくという、
はい、 で、まあ、その施設の中にそういうリハビリ施設っていうところがありまして、
あ、ええ、
うん、専門の、ね、理学療法士がいまして、はい、ここに合わせたそういう今の生活を維持し、今の機能を維持したまま、はい、今のまま同じ生活がしていけるような、そういうような環境作りっていうところにもすごく今力は入れてますね。
そうなんですね、うん、ということは普通だったらその個人のお宅だったらそこにそれこそケアマネージャーさんが必要だと思ったら、うん、プランニングの中にリハビリが入ってとかいうことがあるんですけども、うん、このサンヘルス、8K 一番館のだったらそこにいらしてちょっと移動するだけで、
そうですね、そういうリハビリが受けられる。
はい、あ、そうですか。
でやっぱりね、お年寄りになられてくると、はい、やっぱり体を動かす機会っていうのはどうしてもちょっと減っていったりとか、
そうなんですよね、
するので、まあ、そのリハビリをしてからね、入居者さん同士でちょっとコーヒータイムができるような、
いいですね、
リハビリ喫茶であるとか、
リハビリ喫茶ですか
入居されて、はい、まあその体を動かせるためのそういう楽しみながら動かすためのレクレーションをリハビリの中に取り入れたりとか、その遊びと運動の融合というか、楽しみの融合というか、そういったところを目指して、はい、しております。
もう基本の基本は逆に言ったらもうおしゃべりだけでも、ね、脳トレにもなりますし、まあ、そうですね、もう顎を動かすので舌の運動にもなるしということで、そのように楽しみながら運動をしながら、もともとの条件としてはどこかがご不自由じゃないと入れないとこなんですか。
一応要介護認定というか、介護保険のあれになるので、要介護認定を受けられている方というところにはなってくるんですけども、
そういう条件はあるんですね、はい、それぞれにね。わかりました、ありがとうございます。そして今日はですね、ちょっとまずはお二方ともいわゆる最初からそこにご就職されたんではなくって、転職をされてということをちょっと先ほど打ち合わせでお伺いさせてもらったので、きっかけとしてのちょっと流れも順番にお伺いしたいんです。若林さんはもともとは、
もともとは、はい、ホテルで働いてました。
その何年ぐらいお仕事を、
そのホテルは5年ぐらいは働いて、大学卒業してからですね。
で、きっかけがどんな何かあったんでしょうか。
そうですね、そのホテルで働いてる時に、うん、僕の祖母が、やっぱり老人ホームに入ってまして、でお見舞い行った時に、はい、すごい衰弱してる状態を見た、
はい、
介護ってこんなところなのっていう思いから、まあ、もうちょっとなんかできるんじゃないかと、僕に
介護施設ちょっと行かれた場所が、
でそれで、まあ、いろいろ介護とか調べて、行くうちにね、この介護の、その、なんていうんですかね、介護っていうのはサービス業じゃないのかなって。
ということはホテルマンと通じるものがありますね。
そうなんです、はい。まあ、もともと僕ホテルでレストランで働いてたんですけども、まあ、お客様に料理を提供する、で、まあ、介護もお客様に、利用者様に介護を提供するっていう考えで、まあ、同じサービス業なのかなっていうので、まあ、通じるものがあったんで、多分僕自身が人に何かしたいっていう性格なんでしょうね。
喜んでいただきたいとか、なるほど。
だからそういう意味では僕としてはその介護の世界に入るっていうのはすごく抵抗はなかったんですね。
一見なんか真逆のような気もしますけども、
ね、なんか介護の世界ってすごいなんかね、
はい、今のところ印象は皆さんが誤解されてるところがとっても多いんですけども、
はいはい、僕としてはそういうところは一切なくって、同じサービス業っていうことで、それで、ね、利用者さんが喜んでくれるっていうことが、はい、僕の喜びにもなってましたし、
じゃあそこから一念発起ということで。
そうですね、辞めて、でそこから介護の勉強で、
また一から勉強違う道の、
はい、おしました。
ですか、はい、それで最初ご紹介いただいたケアマネージャーさん、
はいはい、
この道のりはどうなるんですか、お勉強としては。
ケアマネージャーっていうのは僕の時代は、介護の経験が5年ないと受験できなかったんですね。
現場をちゃんと5年間、
はい、今はなんかその国家資格を持ってから5年間っていうちょっと厳しくなってるんですけども、はい、僕の時は5年経験あればケアマネージャーの試験受けれるっていうことで、でもこの仕事に変えようって思ったのがなかなかちょっと腰を痛めてしまったっていう理由もあるんですね。介護ってどうしても抱えたりとかするっていうので、で僕福祉用具っていう、ベッドとか運んだりとかそういうのもやってたんで、それで腰を痛めてしまって、
いわゆる、言ってみたら職業病的なところもちょっとありますね。
なので、そこら辺が、ケアマネージャーになるきっかけにはなったと思います。もともと介護ってそういうサービス業って思ってたんで、どの職種でも、やろうっていう気はあったんですけども、ケアマネージャーというきっかけはそれですね、
でそのケアマネージャーさんになってから の受けられる側の方とのこうコミュニケーションはどんなことを気をつけていらっしゃいますか。
僕意外と喋り下手なんですよ。
いえ、今日も打ち合わせでたっぷりとお話をいただいたので今のね、なんかね違いますよね、堀さんね。
どっちかといえば僕は利用者さんの前では聞き上手になろうと思ってるんです。
それはでも本当に大切なことですよね。私も言わせていただいた、私も人見知りをする喋り下手の方でインタビューするんですけども、たくさんお話ししていただこうと思ってる方なんですおっしゃってる意味すごくわかります。
そうやって利用者さんが言ってくれれば、その思いっていうのがわかりますし、その思いに添えるようにっていう風な形で持っていってますんで、だからケアマネージャーの仕事ってその体力はそんなに使わないと思うんですけども、頭使ったりいろんな知識使ったりということで、
心遣いをすごくされるんじゃないですか。
だからそこら辺はホテルで培われたなっていう自負はあります。
なるほど、そうですね、そこにもやっぱりサービス業という、きちんとした仕分けとしてもケアマネージャーさんはサービス業だよってご自分の中でも、
そうですね、
受け止めてらっしゃるところがあるんですね、そうですか。堀さんはいかがですか。
そうよね、そんな若林さんのような美学はないんですけど美しいお話はないんですけども、僕はもともと販売業とかそういう営業とか、そういう方向で働いてまして、で、介護の仕事に入ろうと思った時に、父親の病気っていうところが少しあって、
皆さんやっぱり身内の方のいろんな関係がきっかけですか。
ちょっと病気が結構重たい病気だったので、今後そういうのが必要になるのかなっていうところで、ちょうどいろいろタイミングが辞めやすいタイミングというか、
ご自身の中でも一つのこう
区切りがつけやすいタイミングに、転職を考えて、最初ね、何も分からず、本当に自分に合ってなかったら辞めたらいいやぐらいの、
気楽に入られてるんですか、
それぐらいの感覚で仕事をスタートしたんですけども、まず僕病院に、看護助手というか、看護師さんのお手伝いをするっていうような、そういうようなところで、
そこに至るのはやっぱお父様のご病気がきっかけで、
そうですね、
身近になってこられた医療施設そのものが、そうですか、
ただ入ってみて、その時の僕にはまだそういう命の現場、病気と向き合って命の現場で、自分ができることっていうとね、本当にもうちょっとしたこと、その医療で治すとかそんなんじゃないですし、本当お手伝いみたいなもんではあったんですけども、実際その心構えができてなくて、こんなに大変な仕事なんだっていうところが、
もう入ったその日から命の現場ですからね、病院はね。
そうですね、 で、まあ、入院等の、うん、まあ、看護助手という形で、はい、まあ、短い期間ではあったんですけどやらせてもらって、で実際半年ぐらい経った時ですかね、うん、やっぱり自分には合ってないんじゃないかっていうところで、はいはい、何も考えずに退職をとりあえず考えたんです、
はい、
うん、で次何をしようかなって言った時に、うんうん、どうしてもやっぱりこういう生活の場の介護、
はい、
で、まあ、実際に自分が病院でそういうお手伝いをするっていうところからの、はい、うん、まあ、浅はかな考えで生活の方ならいけるんじゃないか、むしろ身近に考えれるんじゃないかっていう単純な気持ちで、
うん、
15年ほど前ですかね、
はい、
うん、あの今の、社会福祉法人山水会っていうところにこう、はい、飛び込んで、で、まあ、もうそのまま今まで、のらりくらりこうさせていただいているという感じではあるんですけどもね、うん、うん、まあ、でも実際にね病院からこう移って、病院には今で考えればね、あの病院には病院の本当に大変な部分やら、うん、例があってこういう生活施設なら生活施設なりの大変な部分があるっていうのはよくわかるんですけども、
うん、
当時の僕にはねその命の重たさっていうところに向き合う力が全然なかったんで、
うん
うん、本当に単純に考えてなんでところに入ったんだって、本当最初それぐらい思ったぐらいでした。やっぱり病気の人に囲まれて働いたことがないので、はい、
あ、そっか、うん、そこですね、病院の入院病棟だった
ら、ね、そうですね、やっぱりちょっとそういうところはねちょっと本当にギャップを感じて転職っていう感じで今の形には落ち着いてはいるんですけども、
じゃあ逆にもいきなりその命の現場の戸惑いを感じたところにドンと入って次に今度は社会福祉こちらの山水館さんの方に山水会さんの方に行かれたら、はい、一つ大きなハードルをもう先に越してらっしゃるので割と入りやすかったですか。
そうですね、まあ本当にね、おのおのそういう場所場所によって大変さっていうのは、うん、違うんですけども、
例えばどんな大変さが、
やっぱりね、人の生活を、
はい、
人生を預かるわけじゃないですか。
そうですね、そうですね、
そこってやっぱりその人が人生を全うしていただく上において生活が充実していないとかそういったところを僕たちの仕事の内容で動き方働き方声のかけ方ちょっと寄り添い方そういったもの全てで左右してしまう、そういう職だと思うんですよね。
あ、なるほど、うん、確かにそうですね、
すごくそこは責任が重い仕事かなとは、
うん、最初おっしゃった、ね、あ、失礼しました、いいですか、はい、若林さんがそのおばあちゃまのところにお見舞いに行かれた時もその部分の職員さんとの寄り添い方とか関係性にご自身ではちょっと疑問を
持たれ
たということ で、ね、はい、でそこを逆に今度は堀さんはやりがいを感じられたというか、もう気づいてらっしゃるのでご自分の接し方で人生を預かってるんだっていう、うん、
そうですね、まあ、でも本当最初何も知らずに、あ、ここが生活の施設かって言った時は、うん、そこまで深くは考えてなかったのかもしれないですけども、
ね、あ、はい、
今だからこそ振り返るとそうだったんやなっていうのは、思いますね。で最初本当にね戸惑った部分っていうのは、まあ、そこまで大きくはなかったんですけど、まあ、周りのね職員たちとも、まあ親しくしてもらってましたし、
うんうん、
いろんな悩みも聞いてもらえるような、そういう空気だったので、
あ、お仲間が、
うん、
いいですね、ここですね、
なのでそこまで戸惑いはね、はい、大きくはなかったのかもしれないんですけども、販売をしてた時ってどうしてもその場限りのその対人との会話なんですよね。この商品の使い方がわからない、
はい、
この商品の納期はいつですかとか、
はい、
その場限りの お話なんですけども、うんうん、こうやって施設に入ると、毎日同じ人と、
はい、そうです
関係性を築いていくってなった時に、うん、ちょっとそういうのが最初戸惑いを、おー、やっぱりまあ、僕がね考え方がダメだった部分ではあるんですけど、販売をしてる時ってやっぱりその場しのぎの対応でも対応ができちゃった時もあるんですよね。
はい、
まあ、親身にお答えさせていただくこととかそういうことが楽しい時もあるんですけど、でも本当にその場限りの返答で対応ができたところが、やっぱり毎日その人の生活を支えていくってなってくると、 それなりに信頼関係を築いていくっていうのとかもすごく難しかったですし、
その信頼関係はご家族の場合は当然ですけどもあるようで、家族って知ってるようで知ってないところの甘えがあるんでしょうか。皆さんは利用者さんとは本当にこう、今おっしゃったようにこう対等な形で信頼関係を作っていかないと。
そうですね、まずは信頼関係から作っていかないと、なかなかその方の思いっていうのは聞き取りにくいので、
じゃあ本音のところを聞き出 す、ね、お聞きするためにも、
はい、
アプローチはね、いろいろお話ししてくださる方もあれば、
そうですね、
口の重たい方もいらっしゃるけど、どんな風に解きほぐされるんですか、そういう気持ち。
でもそういう方、喋らない方は僕からもう喋りかけて、
どんなお話しされるんですか。
もう世間話から入ります、そういう時は。
はい、
なんかその方が興味持ってそうなこととか、
大事ですね、嬉しいですからね、興味のあることにね、いろいろ話題振っていただけるっていうのは、
いきなり介護の話をしますと身構えるじゃないですか。
そうですね、じゃあ初対面の方にも。
そうですね、
よく私たちがイメージするケアマネージャーさんっていうのは、そのさっきも出てきた要介護の認定を、これが一番大きなお仕事ですか。
そうですね、認定のある方が、はい、私たちの対象の利用者さんになりますので、
でいついつ来てくださるのよとかいうお話は今までも聞いたことがあるので、
はい、
ケアマネージャーさんはその時に認定されたら私はもうご縁がなくなるのかと思ったら、そうではないそうですね。
そうですね、
はい、その後どのようにつながっていかれるんですか。
その後、まあ、いろいろな何回も足運んで面談して、何度も、まあ、1回で済む方もいらっしゃいますけど、
はいはい、何度もっていうのは、ね、見極めが難しい方
ってことですか。そうですね、思いを伝えられない方もそうですしね、そこで信頼関係を築くのはやっぱり1回の訪問じゃなかなか難しい、
はい、
2回3回って顔を付き合わせることで少しずつ解きほぐせれるっていうこともありますので、そういった点で何回も足運ぶっていうことにはなる方もいらっしゃいます。
今まで長い方でどのぐらいのお時間かかられた方ありますか。
それでも3回4回ぐらいですよ。
すごいです、うん、そうなんですね、はい、でその認定があってからもつながりは続くんですよね。
あ、そうです。
どういう時にお尋ねになるんですか。
はい、先ほど言った、ケアマネージャーって、はい、ケアプランっていうプランニングをするんですけども、はい、そういったケアプランを作って、はい、じゃあ次サービスを、実際のサービスをしてくれる事業所さんを、
うん、
まあ、この方こういう方なんやけれども、はい、こういうプランを考えてるんやと、
うん、
でまた専門家、その方たちって訪問介護もそうです、ヘルパーさんとか、
はいはい、
デイサービスの事業所さんとか、
は
い、いろんなサービスあるんですけど、
うん、
そこの事業所さん、まあ、専門家ですのでね、
うん、
そこの方たちと、まあ、話し合ってね、このケアプランでいいかどうかっていう話し合いを持つっていう場があるんですけども、そういったところから今度サービス開始っていう形になります。
はい、
ですのでケアプラン作ってそれで終わりではなくって、ケアプラン作って、じゃあそのケアプランがその利用者さんにどういう影響があるのか、きちんとその目標に向かった、
はい、
サービスが提供できているのかどうかっていうのをまた確かめに行きます。
はい、じゃあ目標というのは、さっきおっしゃった何遍もお話をして、その方がいや なんとか一人で駅前まで自分でも歩いて5分だけど今は行けないけど行きたいと思ってるんですって言われたら、はい、それが達成できるようなプランを考えて
そうです、はい、
でそれがうまくいってるかどうかも時々見に来てくださる、
はい、
ああそうですか、なるほどね。じゃあそのちょっとその例えばとんでもないこう目標を持たれる方も中にはいらっしゃるかもしれませんけど、うん、そんなことはないですか？
いやありますよ、はい、どこどこに旅行行きたいとか、
ご旅行ね、そうで
しょ
うね、
じゃあまあ旅行行くにはまず、ね、しっかりと歩けるようになりましょうとかっていう目標を持ってね、
そうですね、
日々取り組んでいらっしゃる方もいます、
その方々にもじゃあお声掛けしながらですか？
そうですね、
あそうですか。
ですので、まあ、我々介護職ってね、はい、人生を預かってますんで、さっきもおっしゃった、
はい、
そこら辺をね、重く捉えるのか、実現できてよかったねって捉えるのか、
はい、
なのでね、まあ、人それぞれの考えだとは思うんですけども、
いろんなこうご苦労もあるけれどもその中にはすごく嬉しかったこともね終わりだと思いますけども、ちょっと思い出されていかがでしょう。
まあ、僕自身ももうケアマネージャーして8年9年経つんです。で介護ではもう20年以上やってます、はい、で、まあ、やっぱりその中で、ね、若林に頼んでよかったなっていうもう名指しで感謝されるっていうのがすごい、はい、よかったなって、やっぱりお孫さんとか息子みたいに慕われる、そういうのがすごくこの介護やっててよかったなって思います、
ご家族の方からどんなこうお困りごととかがお話聞かれますか？
よくあるのはやっぱり認知症の利用者さんが、はいはい、まあね、いろんな行動があるんですけども、その行動の対応とかが、で大変や大変やからじゃあどうしたらいいのっていう相談とかがよくありますね、
は
い
は
い、
でそれは一つずつお答えになられて、
そう、まあ、こういう風にしたらいいですよとかこういうサービス使ったらいいですよっていう、まあ、提案はしていきます、
はいはい、
でそれを使うか使わないかは、まあ、利用者さんなり家族さんなりの判断ということになります。
じゃあやっぱりご家族の方の不安も取り除いていくというのもお仕事の一つですか？
僕常日頃から利用者さんの担当ですけれども、家族さんの担当でもあるんですよっていうことを家族さんには伝えるようにしてます。
そうなんですね、はい、それは嬉しいです ね、
ね、両方見てるんですよって、利用者さんだけがよくっても家族さんヘトヘトやったら今後見ていけない、
ね、
ね、家族さんだけが、ね、満足して利用者さんがないがしろっていうのも本末転倒ですしね、だから両方見てるんですよっていう思いは伝えてます。
そうですか。じゃあ連絡も直接かかってくるわけですか？
あります、
お電話など、
はい、
そう
です。もう僕24時間連絡を取れる体制ですんで、
はい、私何遍か皆さんにちょっとお伝えしたことがあるんですけど、今年100歳になるおばが残念ながら100歳を前に直前にして天国行ってしまったんですけども、その時に初めて身近にケアマネージャーさんのお仕事もいとこが頑張ってるのを見させてもらった時に、確かにケアマネージャーさんが24時間どんなことでもいいからここに電話してきてねって言ってくださったのがものすごく心強かった。ケアマネージャーさんって認定するだけじゃないのって私は何も知らなかったもんですからあそんなにそばにいてくださってるのって言ったら、そうなの、すごい心強かった。あ、そうですか。やっぱり若林さんもされてらっしゃる。
そうですね。
そうですか。
で本当につい最近のことなんですけど、私どもケアマネージャー5人いるんですね。僕含め5人いるんですよ、
はい、
で男性ケアマネ3人で、
はい、
女性ケアマネ2人なんですけども、はい、経験が浅い1年ちょっとぐらいのケアマネージャーがですね、
はい、
本当につい先日亡くなられた利用者さんの家族さんから、
うん、
もうあなたがケアマネでよかったっていう声をくださったんですね、で、すぐ動いてくれるし気にもかけてくれてて明るくて元気でね、もうすごい助かったわって、
はい、
でその母はね、入院は絶対嫌って言ってたんで、
うん、
お家で最後まで見とれてよかったって、すごい感謝の気持ちを言ってらっしゃったんです。
嬉しいお言葉ですね。
そうなんです。
確かにね、来てくださる方がね、元気と明るさを持って来てくださるのは、介護してる側にとっては夜が長いんです。本当に長いんです。不安なんで す, そ, です、ね、そこに笑顔でおはようございますってとっても元気に来てくださるのはヘルパーさんも含めてすごく嬉しいことなのでね。今はだいぶそういう形で充実がいわゆる公的な、お助けをいただける支援ももらえるようになってきましたね。
そうですね。
だからそういう支援 が, どれ が, 何がどれがいいのか、どれが受けられるかってことをプランを立ててくださるのがケアマネージャーさん。 そのケアマネージャーさんもたっぷりとそのご本人そしてご家族の希望を盛り込んで受け止めて人生をまるまるご一緒しましょうという形になるわけですね。
もうこのケアマネージャーはすごい寄り添うのがうまいんかな、
と思います、ね、
すごい寄り添いたいっていう気持ちが強いケアマネージャーなんですよ。
で
そのね、一生懸命さも、
はい、
他の事業所さんからもそういう声があって、一緒に仕事できてよかったわっていう、だから、そういう一生懸命さが伝わるから、こっちも一生懸命やりたくなるわよっていう声もいただいてね、管理者としてすごい誇らしいケアマネージャーが働いてくれてます。
なんかその自宅で見取るという場合も、おばもそうでしたけど、本当にいろんな方が来てくださるので、結局1日の中で3人ぐらいが入れ替わり立ち替わり時間を調整しながらチームワークを、別々の事業所さんなのに、最初はだからね、契約にとても戸惑ってました。ここの事業所さんと、ここはヘルパーさんの、ここはなんとかのって、また契約しなきゃいけないのよとか、いとこは言ってましたけど、それがこう動き出したら、本当に急にやってきますので、介護というのが、でもちろん慣れてないので、そこの不安をもうプロの方がうまくこう溝を埋めてくださって、
ね、
で来られた時だけしか相談できないんじゃなくって、さっきも若林さんもおっしゃったように24時間お電話をここにかけてきてねって言ってくださるというすごいシステムになってますね。これは個人差があるんですか？
多分事業所ごとに違うと思うんですよ。事業所ごと個人差という
よりも、そうなんですね。
会社形態持ってらっしゃらない、ケアマネージャーさんもいらっしゃると思いますので。
そうなんですね。
私たち JA 兵庫六甲福祉会っていう社会福祉法人なんですけど、そこはもう各ケアマネージャーは会社の形態を支給されてますんで、
そうなんですね、ぜひだからもうお話を皆さんいっぱい悩み事も含めて、心の中の言葉を遠慮せずにぶつけても
いや、ね、全然もうぶつけてください
って、ね、でただ家族同士が、ね、まとまってない時もうまくお話を聞いてくださるかもしれませんね。
そうですね、家族さんでもやっぱり意見が違う方がいらっしゃいますので、ね、
そうです、本当ですね。で一方先ほどお話を伺った堀さんのところは、もう建物の中に、利用者さんがもうおられるので、ご家族の方との関わりはまたちょっと違いますか？
そうですね、在宅 の,、そのケアマネージャーさんたちとの関わり方とはまたちょっと違ってくるのかなとは思いますけども
、どんなお声が届きますか？
うちのサンヒルズ八景は、こういう、ね、コロナが流行ったりとか、そういう時期で、一時期やはり ね、そういう面会が難しいとか、そういったこともあったんですけども、最近はね、5類になってからは、こういう面会とか外出とか、
もう可能に解禁されました。
外泊とか、そのあたり
も、外泊も、そうですか。
ちょっとね、早めにちょっと言っといてくださいねとかはあるんですけど、なるべくそういうところには、ご期待に添えるような方向で、対応の方はしてるんですけども、でもやはりね、施設の職員で、先ほど信頼関係というところもあったんですけども、もちろんご自身の思いを伝えてもらうために、その信頼関係というところは必要だと思うんですけども、あくまでも私たちはお手伝いをさせてもらっている職員だと思ってるんですよね。 まあ、ご家族様にね比べたらやっぱり第三者赤の他人にはなってしまう部分もありますし、うんうん、そこはどうしてもねあのご家族様と協力をしながら、
うんうん、
そのご入居者様の生活を支えるっていうスタンスが大事になってくるのかなとは思うんですけども、
うん、どんなこうあの利用者さんとの付き合い方がよろしいでしょうね。
ねえ難しいですよね。まあ、あの本当にね利用者の方が、まあ、のびのびとしてくださるのが一番だなと思うんですけども、ね、
ご本人さんがね本当そうですね。
まあ、僕たちができるのはその環境づくり、
あ環境づくりね
っていうところが大きいのかなとは思います。
例えばどんなことを工夫してらっしゃいますか。
ね、あの直接、まあ、今4月からの移動なので、
はい、
あ
おっしゃってましたね、はい、
あのサンヒルズ八景の方ではね、まあ、もっと職員さんがねあの毎日親身になってね対応の方をしてくださっているので、うん、本当にあのよく感謝の気持ちとか、うん、あのありがたいとか、うん、そういう言葉もあの聞かせていただくんですね。でお会いの特養にいた時は、はいはい、もうそちら側は僕長かったので、まああの本当に最後の最後までちょっとご家族様が例えば、まあ、ちょっと障害を持っておられた方がいらっしゃって、はいはい、で前特養という性質上ね看取りまで対応の方はさせていただいてるんですね。
そうなんですね。
で最後のお看取りをさせていただく前に、はい、まああの僕にとってもすごいいい経験だったなって今にも今後も生かしていけるなとは思うんですけども、はい、その方の思いっていうのが、うん、まあ、老衰っていう形で体が動かなくなって、うん、徐々に食事も食べれなくなってきてっていう時に、うんうん、本当にか細い声で、うん、自分のご主人様のお骨を納骨しに行きたいと、
うん、
それをしないと死にきれないと、
は
い、でお子様たちもまあ、そう障害を持っておられて施設に入っておられて自分がしないとっていう思いがすごく強かった時に、まああのちょっとその後見人というか、まあ、その人のまあ金銭管理をしてくださってるようなそういうあの先生がいはったんですけども、あのその司法書士の先生にも相談をしながら、でまたご家族様のそのお子様たちの施設の職員さんとか、はい、そういったところにもお電話させていただいて、あの無事亡くなられる1日2日ぐらい前に納骨に行ったんです。
そうですか。
もうご家族様の思いも母がそうしたいならしてあげてくださいって、
はい、
でも本当にね先ほど僕死と向き合う仕事が難しくて病院から、ね、転職をしたって言ったんですけども、うんうんうん、本当にその人の人生の最後をずっと見てきて、
うんうんうん、
実際本当に亡くなる2日前なので、車に乗っていただいて、はい、行く間に万が一のことっていうのもどうしても起こり得る可能性の中でも、まあ、この人の最後自分らしくっていうところを、うん、まあ、あの法人の方でもあの、まあ、力を入れてるというか最後まで自分らしく生活ができるっていうところに関して、うん、あのそういう思いを普段からの思いっていうのを、まあ、納骨をしたいというのも元気な時から聞いてたので、
あそうだったんですね。、うんうん、叶いましょうと、
最後にその思いを叶えましょう、
皆さんの力を支えがあって、
う
ん、
そうですね、
安心されたでしょうね、うん、思い残すことなく
て、 でも施設ができることって、
はい、
うん、そういうことなのかなとは思うんですけど、
本当ですね、
自分一人の力ではできないんですけども、
いやもう絶対にね、そうですね、
うん、いろんな協力してくださる関係の方がいて、いろんなそういう専門職の方がいて、施設の中に、そういったところがいろんなネットワークでつながって、一人の方の 人生を最後まで支えるっていう部分に関しては すごく今でもあれをしてよかったな、結構無茶なことをしたのかなとは思うんですけども
思い切ったところは終わりかもしれませんけども、でも先ほどからよく出てくる文字通りの寄り添いですね。
そうですね。
いいお話今日も聞かせていただきました。今日はあの介護のそのものの具体的なお話というよりも、職員さんでいらっしゃる皆さん方のお仕事の関わり方、それからそのご家族さんとの関わり方、またこのお仕事を目指していらっしゃる方々へのヒントにもね、少しねなったんではないかなと思って、いろいろお話を伺いしました。今日お話伺ったのはオアシス三田居宅介護支援事業所の若林正幸さんと、山水会からお越しいただきましたサンヒルズ八景一番館の堀孝之さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
笑顔の介護は予習から、こちらお送りしてまいりました。次回は9月10日の火曜日に配信いたします。次回もぜひお聞きください。